1、新宿区プレミアム付き商品券、子育て世帯、住民税非課税世帯対象。住民税非課税世帯、子育て世帯の方を対象とする新宿区プレミアム付き商品券、以下商品券を発行します。商品券を購入するためには、購入引換券が必要です。令和元年度住民税非課税世帯の方には、7月11日に購入引換券を交付するための申請書を発送しました。子育て世帯の方には、商品券を購入できる対象者、子育て世帯、平成28年4月2日から令和元年9月30日生まれのお子さんのいる世帯の世帯主、住民税非課税世帯、令和元年度住民税非課税世帯の方、プレミアム付き商品券購入までの流れ、子育て世帯、1、区から9月中旬以降購入引換券を発送、交付申請は不要です。令和元年度住民税非課税世帯、申請が必要です。1、区から7月11日に購入引換券の交付申請書を発送。2、購入引換券交付申請書に必要事項を記入し、返送。第1次申請締め切りは8月9日、必着。購入引換券交付申請書を返信用封筒に入れて返送してください。8月9日、必着までに申請した方には、9月中旬に購入引換券を発送します。審査の結果、対象とならなかった方には通知を発送。最終申請締め切りは、郵送は令和2年2月28日、必着。産業振興課プレミアム付き商品券事業担当窓口は3月31日、火曜。3、区から購入引換券を発送。どちらもその後商品券を購入、購入引換券が必要です。運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。平成31年1月2日以降に新宿区へ転入した令和元年度住民税非課税世帯の方へ、商品券購入までの流れ、1、平成31年1月1日現在住民登録をしていた自治体から購入引換券の交付申請書が届きます。2、転入元の自治体へ購入引換券の交付申請をしてください。3、転入元の購入引換券をお持ちの上、新宿区役所本庁舎6階特別出張所の窓口で、新宿区の購入引換券と交換する手続きをしてください。4、新宿区の購入引換券をお持ちの上、区内の郵便局で商品券を購入してください。なお、子育て世帯には、新宿区から購入引換券を発送します。また、新宿区から転出した方は、転出先の自治体で購入引換券の交換手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。商品券の購入期間、購入できる場所。9月17日火曜から令和2年3月31日火曜まで、区内すべての郵便局、区役所内含む。商品券を購入する際は、購入引換券と運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。販売時間等詳しくは、購入引換券郵送時にご案内します。区内の郵便局のほか、9月から令和2年3月の第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設日に、本庁舎地下1階に商品券を購入できる窓口を設けます。商品券の使用期間、10月1日火曜から令和2年3月31日火曜まで。商品券を利用できる場所、区内のスーパーマーケットやコンビニエンスストア等の小売店、飲食店、サービス業店舗、医療機関、保健薬局、介護事業所等、取扱店は商品券購入時にご案内します。プレミアム付き商品券を装う振り込め詐欺、個人情報の搾取にご注意を。商品券は区内郵便局、新宿区役所での対面販売のみです。商品券販売のために区が代金や手数料の振り込みを求める、集金に伺う、ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。以上、新宿区プレミアム付き商品券でした。2、コラム新宿の未来のために、新宿区ホームページ区長の部屋で写真日誌も公開しています。滋賀県大津市で散歩中の園児等が巻き込まれる交通事故が発生しました。区は事故後直ちに 区立・市立保育園長会を通じて各園の散歩ルートと周辺の危険箇所についての緊急調査を実施しました。現在調査結果を踏まえ、日々の園外活動における安全策の検討を進めています。合わせて毎年実施している区内小学校通学路の安全点検や登下校時の見守り、交通安全教育等ハード・ソフト両面からの安全対策を国や都、警察、学校、地域団体と連携しながら取り組んでいきます。児童虐待が深刻な社会問題となっています。6月18日に区は区内4警察署と児童虐待防止に向けた情報共有に関する協定を結びました。これまでも警察と連携し対応してきましたが、虐待が疑われた場合の緊急時における情報共有の方法等を明文化することで、これまで以上に迅速な情報の連携を図り、虐待への早期対応を未然防止につなげていきます。区は今後も子どもの命を守り、安全で安心な地域づくりに力を尽くしてまいります。毎年7月下旬から8月上旬に新宿歴史博物館と区役所本庁舎で区内の戦争被害を伝える写真等を展示する平和展を開催しています。新宿も太平洋戦争時には区内の約8割が焼失しました。戦後74年が経過し、戦争を体験された方が少なくなる中で、戦争が招いた悲惨な結果を伝えていくことが難しくなっています。区は戦争の悲惨さと平和の大切さを次世代に継承していくため、被爆地への親子平和派遣や戦争体験者の証言等を記録した DVD の視聴による小中学校での平和教育、区内の戦災の史跡等をめぐる平和マップウォーキング等を行っています。さまざまな平和事業を通じて区民の皆さんが平和について考えていただければと願っています。7月24日から27日、神楽坂祭りが開催されます。前半は毘沙門天全国寺の門前でのほおずき市、後半は40を超える連が踊りを披露する阿波踊りで構成される江戸情緒あふれる夏祭りです。また例年100万人を超える見物客が訪れる新宿エイサー祭りが27日に新宿駅周辺で開催されます。魂のこもった勇壮なエイサーが観客を魅了します。その他区内各所で夏の風物詩といえる盆踊りが町会や商店会の主催で行われます。ぜひ地元の盆踊り会場に足を運んで、顔の見えるコミュニティ作りに参加していただきたいと思います。区長吉住健一、以上コラム新宿の未来のためにでした。3、勤労者仕事支援センターは皆さんの働きたいを応援します。勤労者仕事支援センターは障害のある方、若年非就業者、高齢者等の就労支援を行っています。問い合わせ勤労者仕事支援センター、新宿ここから広場内、電話3208-1450、ファックス3208-3100へ。障害者就労支援、一般就労を希望する障害等のある方に就職相談や就労準備支援、就労継続の支援を行っています。問い合わせ就労支援課障害者就労支援、電話3200-3316、ファックス3208-3100へ。若年者等就労支援、義務教育終了からおおむね39歳までの方と家族に非就業状態の相談と就労に向けた支援を行っています。問い合わせ就労支援課若年者等就労支援、電話3200-3311、ファックス3208-3100へ。ワークスここから、障害のある方に軽作業等の仕事の提供や就職に向けた職業訓練、就職後の定着支援を行っています。問い合わせエール就労移行支援就労定着支援、電話3208-1609、ファックス3200-3327、またはスマイル就労継続支援 B 型、電話3208-2278、ファックス3200-3327へ。ここからジョブ新宿、ハローワーク求人情報のオンライン提供を受け、区内在住の方に 求人情報の提供・職業紹介を行っています。問い合わせ、ここからジョブ新宿、電話 5273-3050、 ファクス 3200-3329 へ。受注センター、官公庁企業から封入、データ入力、清掃等の仕事を受注し、障害のある方等が働く作業所等に提供しています。問い合わせ、コミュニティ事業課受注センター、電話 5273-3852、 ファクス 3208-3100 へ。新宿ワクワーク、都内在住のおおむね55歳以上の方に求人情報の提供・職業紹介を行うほか、セミナーや面接会を通じて就職の支援を行っています。企業からの求人も受け付けています。問い合わせ、新宿ワクワーク、電話 5273-4510、 ファクス 5273-4145 へ。 IT 就労訓練、障害のある方や若年非就業者を対象に IT を活用した就労訓練を行っています。問い合わせ、コミュニティ事業課、電話 5273-3852、 ファクス 3208-3100 へ。リサイクル活動センター、資源回収・再利用事業のほか、障害のある方等の接客・販売実習も行っています。問い合わせ、新宿リサイクル活動センター、高田の馬場 4-10-2、 電話 5330-5374、 ファクス 5330-5371、 または西早稲田リサイクル活動センター、西早稲田 3-19-5、 電話 5272-5374、 ファクス 5272-5384 へ。パル新宿、勤労者の福利厚生をお手伝い、区内の中小企業、個人商店等を含むの事業主の方へ、入会金1人200円、会費1人月額500円で福利厚生サービスを利用できます。従業員全員の入会が原則です。対象、区内に事業所がある従業員数300名以下の中小企業等で働く従業員・事業主、区内在住で区外の中小企業で働く勤務先の地域に同様の共済会等がない方。内容、健康診断、人間ドックの割引や利用補助、会員のみ、祝い金、見舞い金、弔慰金等の給付、指定宿泊施設で年間8泊分の宿泊費補助、レジャー施設、スパ施設、フィットネスクラブの利用補助、入浴施設の補助券、割引券の配布、コンサート、演劇、美術展、スポーツ観戦券の割引販売、ガイドブックと年10回の開放誌による福利厚生等の情報配信ほか。問い合わせ、パル新宿勤労者サービス課、電話 3208-2311、 ファクス 3208-3100 へ。フラット新宿、一緒に活躍する仲間を募集。区内に5店舗あるフラット新宿は、飲食や福祉商品の販売等を通じて就労支援を行うコミュニティショップです。問い合わせ、コミュニティ事業課、電話 5273-3852、 ファクス 3208-3100 へ。フラット新宿で活動しませんか？区内在住の方を随時募集。実習訓練生、就労を目指す障害のある方や若年非就業者等を対象に、個々の状況に合わせて店舗スタッフが就労訓練を行います。接客や店内清掃等の実習を行います。ジョブサポーター、有償ボランティア、フラット新宿の職員とともに店舗運営・就労訓練のサポートをしていく有償ボランティアです。ジョブサポーターになるためには特に資格は必要ありませんが、養成研修を受講していただきます。以上、勤労者仕事支援センターでした。続いて、働くことを考えよう。新宿イノベーションワークショップ、イベント、U29 中小企業で働く魅力発見事業、8月23日金曜午後1時から5時まで、受付は午後0時30分から、会場、区立産業会館、西新宿 6-8-2、ビズ新宿、対象、大学1年生、2年生、大学3年生、短大生も可、30名。内容、学生が区内中小企業5社のうち2社を選択の 一員となって各企業の技術力、サービス力、提案力を活用し、新たな事業戦略、商品企画等を行い、新宿の街に潜む課題を解決する体験講座。申し込み、7月17日水曜から電話か電子メール、記入例の通り記入で、ワークショップ事務局、株式会社マイナビ内、電話6267-4531、土曜日曜祝日等を除く午前10時から午後5時45分まで、 E メール s-neocs@mynavi.jp へ、問い合わせ消費生活就労支援課、消費生活就労支援係、電話5273-3925へ。就活スタートセミナー講座、7月30日火曜午後2時から4時まで、対象34歳以下で正社員就職を目指す方ほか20名。内容、ハローワークの利用方法、就職活動の進め方等をグループワークで学ぶ。講師は新宿若者ハローワーク。会場申し込み、7月17日水曜から電話3364-1421、または直接中央図書館へ先着順。問い合わせ、中央図書館または新宿若者ハローワーク、電話5909-8609、土曜日曜祝日等を除く午前10時から午後6時まで。4、木造住宅の不燃化建て替え等に助成しています。木造住宅密集地域等のうち、特に不燃化を促進すべき地域や災害に強いまちづくりを推進している地域など、次の対象地区で現存する木造住宅を耐火建築物または準耐火建築物にする建て替えや除却、取り壊しに助成しています。不燃化建て替え、除却を計画している方は、まずはお問い合わせください。問い合わせ、防災都市づくり課、本庁舎8階、電話5273-3842へ。対象地区、次の町・町目の全域または一部。なお、上落合1丁目と2丁目の一部が新たに対象地区になりました。上落合1から3丁目、北新宿2丁目、西新宿5丁目、市ヶ谷柳町、赤城元町、赤城下町、解体町、築地町、中里町、天神町、山吹町、八来町、神楽坂1から6丁目、若葉1から3丁目、菅町、信濃町、四谷3丁目、左門町、南元町、市ヶ谷山伏町、南えのき町、えのき町、弁天町。不燃化建て替えへの助成。1、昭和56年5月31日以前の着工で、耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断されたもの、補助対象事業費の4分の3以内、1件あたり300万円を限度。2、1以外、補助対象事業費の4分の3以内、1件あたり100万円を限度。除却・取り壊しへの助成。昭和56年5月31日以前の着工で、耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断されたもの、補助対象事業費の4分の3以内、1件あたり50万円を限度。なお、区では無料の耐震診断を行っています。補助対象事業費等、詳しくはお問い合わせください。以上、木造住宅の不燃化建て替え等でした。続いて、住宅まちづくりのコーナー1件、新宿駅東口地区計画変更案の説明会縦覧。説明会は7月26日金曜午後2時から3時30分まで、当日直接新宿文化センターへ。縦覧意見書の提出は、区内在住の方または利害関係者は意見書を提出できます。7月26日金曜から8月15日木曜までの間に、新宿駅周辺まちづくり担当課、本庁舎7階、電話5273-4214へ。続いて、防災資機材を現物支給します。マンション自主防災組織に。受付は7月18日木曜から。区内のマンション自主防災組織の結成促進活動支援を図るため、区が選定した20品目から申請者、マンション自主防災組織が選んだ防災資機材を合計20万円税込みを限度に現物支給します。1組織につき1回。 詳しくは新宿区ホームページでご案内しています。対象要件次のすべてに該当する組織、地下を除く5階建て以上かつ住宅の用途に供する部分の戸数が20戸以上の共同住宅の自主防災組織、マンション自主防災組織を結成していて、マンション防災計画・防災対策マニュアルを策定している、防災区民組織への登録を検討する、年1回防災訓練を実施しその内容を報告する、品目小型発電機、組み立て式トイレ、ヘルメットほか20品目。防災資機材イメージとしてエレベーターチェアと小型発電機の写真があります。申し込み7月18日木曜から申請書を郵送または直接危機管理課地域防災係、郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎4階、電話 5273-3874 ファクス 3209-4069 へ。申請書は新宿区ホームページから取り出せます。続いて建物のアスベスト対策に区の助成等をご利用ください。あなたの建物にアスベスト調査員を派遣しませんか。アスベストとは繊維状の天然鉱物で耐熱性耐久性に優れていることから、断熱材保温材等の建築材料、電気製品、自動車、家庭用品等さまざまな用途で使われていましたが、平成18年以降使用が禁止されました。アスベスト繊維は目に見えないくらい細く軽いため空気中に飛散しやすく、人が吸入すると肺繊維症、腎肺、悪性中皮腫、肺がんを引き起こす可能性があり、アスベストの劣化、損傷や建物の解体工事によるアスベストの飛散などによりアスベストを吸い込むことで起こる健康被害が問題となっています。写真があります。梁やデッキに付着したアスベスト、写真終わり。建物のアスベスト対策として区では建物所有者等に調査員の派遣のほか、吹き付けアスベストの含有調査費、除去等工事費の助成を行っています。問い合わせ建築調整課本庁舎8階、電話 5273-3544 へ。助成等の対象、区内に建物を所有している個人、中小企業の事業者、分譲マンションの管理組合、7月下旬から一部の建物所有者の方に吹き付けアスベストの有無や対策状況等を伺うアンケートをお送りします。ご協力をお願いします。助成等の内容、アスベスト調査員派遣、区が対象建物に調査員を派遣し吹き付けアスベストの有無を調査します。アスベスト含有調査費助成、建物所有者等が実施する吹き付けアスベストの含有調査費用を助成します。契約前に申請が必要。吹き付けアスベスト除去等工事費助成、建物所有者等が実施する吹き付けアスベストの除去、封じ込め、囲い込みにかかる費用の一部を助成します。契約前に申請が必要。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。